今日の聖書箇所はルカの福音書24章5節6節です。新約聖書の172ページ上の段になります。司会者が読みます。ルカの福音書24章5節。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。以上です。では西本浩一牧師よりキリストは生きておられると題してメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして4月第4の日曜日の朝、私たちを教会に招き、またインターネットを通して共に神様を礼拝し賛美を捧げ祈ることができますことをありがとうございます。私たちのために十字架にかかり、また死の中からよみがえられたイエス・キリストを礼拝し、そしてまた神様の豊かな恵みと祝福、そして命に預かることができることをありがとうございます。しかし世にあってはさまざまな困難や苦しみ、悩みがあることも現実です。しかし神様は私たちをそのような中から救い出してくださり、そしてまた神様の愛の中に生かしてくださることを信じ感謝いたします。どうぞまたこのことを聖書の御言葉を通して私たちが知ることができますように、また何よりもすべてを神様の手に委ね、そしてまた信仰を持って歩ましてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの時をお導きください。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はルカの福音書の24章5節6節を読んでいただきました。でこのところには復活ということが出てきています。キリスト教には2つのお祭りがあります。お祭りっていうと語弊があるかもしれません。心からこの喜びを表す、そのことがある方は2つあると言われたわけなんです。1つは多くの人たちが知ってると思うんですけれども、クリスマス、イエス・キリストがこの世に来てくださった、お生まれになった、そのことを喜び祝う時です。そしてもう一つが、このクリスマスと並んで非常に重要なのが、イエス・キリストが死の中からよみがえられたイースター、復活祭というふうに言っています。キリストの誕生、そしてキリストの復活、キリスト教においてはもうなくてはならない喜びの時であるわけです。特に重要なのが、キリストが死の中からよみがえる、復活するということです。おそらくこのことは他の宗教ではないのではないかなと思います。他の宗教ではですね、教祖がお生まれになったという、そういう誕生祭をお祝いするということは聞いたことがあります。お釈迦さんが生まれたと、もう私も小さい時にお寺に行って、アマチュアをもらったというようなこともあったわけなんですけれども、しかしそのブッダがですね、生き返った、よみがえったということは聞いたことは一つもないわけです。他の宗教でも聞いたことはありません。しかしこのキリスト教に、キリストがよみがえられた、復活された、これは非常に大きな出来事であるわけです。もしよみがえられなかったら、私はもうキリスト教っていうのはもう虚しいもの、多分2000年も続いてはいないし、また私たちも信じるっていうことはなかったと思います。キリストがよみがえられた、復活されたことによって、その一つの大きな現れは何かっていうと、死に打ち勝つということです。 死に勝利することができる。このことによって私たちは希望を持つことができるわけなんです。もう素晴らしい言うこと、いいことをですね、言われたとしてしまっても死んだら何の意味もないわけなんです。実際が伴わない、ああやっぱり死んで全部終わりなのか、だったらもう好き勝手に生きていたらそれでいいんだというようなことにもなると思います。しかし死に打ち勝ってよみがえられ、また私たちに新しい命を与えてくださる方がおられる、これは私たちにとって大きな希望となるわけです。ただしこの復活っていうのはなかなか信じがたいものであると思います、まあ、私もこの復活っていうのがなかなかこの信じるっていうことはできなかったわけです、まあ、キリスト教はいいことを言う、自分にしてほしいことをも他の人にもそのようにしなさいと、イエス・キリストが愛されたように互いに愛し合いなさい、素晴らしいことが聖書に書いてあるわけなんです。ただし死人がよみがえった、もうこれはどうしても信じられない、理屈に合わない、なんで死んだものが復活できるんだろうか、もうこれさえなければキリスト教はいい宗教なのに、信じられるのにと私は最初は思っていたわけなんです。まあしかし今はですね、全く逆です。いくらいいこと言ってても死んでしまったらそれはもう虚しい教えだ。復活があるからこそ信じる価値がある。永遠の命を与える。これはもうキリスト以外にはおられない。もうまさにこれは信じる以外にはないと言えるわけです。しかし容易ではありません。イエス様の弟子たちも最初から信じていたという人は一人もないわけです。みんな疑っていた。そして今読んでいただいたこのルカの福音書の24章というところには、女性の人たちのことが出てるわけなんです。まあ、イエス・キリストは3日目金曜日に十字架にかけられて日曜日の朝復活された。イエス様の十字架をもう間近に見たという女性の人たちが何人かいたわけです。その中にマグダラのマリアという人がいました。まあ、彼女は聖書を読むと、今で言うならば精神的な心の病、聖書には7つの悪霊に取り憑かれていた、出ているわけです。一体それがどういう状況なのかは本当にこう想像は難しいんですけれども、もう7つの悪霊に苦しめられる、それはもうどれほど悲惨なことであっただろうかと思います。もうある子供は転換に取り憑かれてですね、もうのたうち回り苦しみ、もう火の中にも入っていくような、もう親が見かねるようなですね状況だった。七つの悪霊に支配される、大変なことであったと思います。しかしそのマグダラのマリアがイエス・キリストにお会いしたときに彼女は癒された。この方こそ私の救い主、彼女は従っていき、イエス様が十字架につけられるそのところまで行った人です。しかしやはり復活信じられなかったわけです。彼女は日曜日の朝に、他の女性と一緒に香料を持ってですね、それは当時この亡くなった人体が臭くなるということなので、香料をこの変えてですね、その匂いを防ぐというようなことをしていたわけです。ですからマグダラのマリアもそのようにしようと思って墓に行った。ところがその 墓の前に、蓋をされていた大きな石は開けられていた、中を覗いてみたら空っぽだったということであるわけです。そして驚くべきことは、そこにもうまばゆいばかりの衣を着た人が2人いた、おそらくこれは普通の人ではなくて、もう天の御使いであろうと言われているわけなんです。そしてその御使いが言ったことは何かっていうと、あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか、そのようにマグダラのマリアたちに問いかけたわけなんです。生きている方を死人の中に探す、人間の一つの特性っていうのはですね、探すっていうことがあるんじゃないかと思います。自分にとって大事なもの、大切なもの、素晴らしいものを私たちは探し求めるということをします。真実を探求する、命を求める。私は時々鍵をなくすってことがあるわけです。もう自動車の鍵がどこに行ったと、もう家内にも聞くんですけども、そんなもの知らんと言われてですね、もう自分で探さないといけない。もうそれがないと車を運転できない。だから必要だということで探し求めるわけです。そして見つかって安心する。マグダラのマリアたちは、イエス様の体がない、自分を癒してくださった、救ってくださった、イエス様が見当たらない、探し求めたわけです。天使はどうして生きている方を死人の中に探すんですか、どうして命のないものの中に探すんですか、そこでは見つけることはできないということです。ある方は事業に失敗してですね、もう生きがいなくなってしまった。自分は何のためにこれから生きるのかと一生懸命探したそうです。お百度参りしたりとかですね、もう四国の霊場を回る。生きがいを見つけることはできない。事業にも失敗してしまった。もう人生行き詰まって、もう死んでしまおうと、夜の街に出かけて行ったそうです。もうお酒でも飲んでですね、あとはもう首吊って死のうか。その夜の街を歩いてた時に一つの看板に目が留まった。すべて重荷を負って苦労している人は私のもとに来なさい、休ませてあげよう。彼は疲れていた、休ませてあげようってその言葉に惹かれて中に入っていった。それは教会であったわけです。そして初めてイエス・キリストのその救いの話を聞いた。罪人のために身代わりとなって十字架にかかり命を捨ててくださった、それほどまでに私たちを愛してくださっておられる。その話を生まれて初めて聞き、信じるならば救われるんですか、僕先生は必ず救われます、信じましょう。彼はそれを信じた。そして全てをキリストに明け渡してお任せする、心の中に平安が与えられた。人間は探し求めるわけなんです。自分の心の拠り所、平安がどこにあるのか。しかし御使いが言ったように、どうして死人の中に探すのですか。命のないもののところに行ったって命を得るってことはできないです。木や石で作られたものをですね、いくら拝んでも命のないものは命を与えることはできません。また人間が考えたいろんな思想、哲学とかイデオロギー、人間が作ったものが人間を救うことができるんだろうか。 人間以下のものが人間以上になって救って命を与えるってことはできないんです。私たちは命のないもの、死んだものにいくら求めても命を得ることはできません。私たちができることは実は命を与え、また私たちを生かしてくださる方に求めなければいけないということです。じゃあその方をどうすれば私たちは見つけることができるんだろうか、どこにその方はおられるんだろうか。御使いはこのマグダラのマリアたちに言いました。それは6節の終わりに出てるんですけれども、主がお話になったことを思い出しなさい。御使いはそう言ったんです。主がお話になったこと、マグダラのマリアたちは聞いてるんです。イエス・キリストが話された言われた大切なことを彼女たちは思い出した。じゃあ私たちはどうなのか。イエス・キリストに会ったっていう人は一人もいません。見たっていう人もないと思います。どうすれば私たちはこのキリストの言葉を思い出すっていうことができるんだろうか。それは聖書です。聖書にイエス・キリストが言われた言葉が記されてある、その約束があるっていうことなんです。思い出すっていうのはそれを読んでですね、心の中に残っている、その言葉を思い出すことによって私たちはキリストが私にも語ってくださっておられる、その言葉によって私たちは励まされるっていうことがあります。教会学校で子どもに聖書の言葉を覚えるように、昔はよくそういうことがありました。もう覚えたら鉛筆一本あげる、まあ今でしたら大したことないですけれども、もう数十年前でしたらそれはもう本当に大きな喜びであり、もう一生懸命聖書の言葉を覚える。でもその言葉が後に自分の救いになったということを私は聞いたことがありました。行き詰まってしまうときにその聖書の言葉を思い出すことによって、イエス・キリストが自分を愛してくださっておられる、友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない、この子供の時に覚えた、でも友達に裏切られて一人も自分を助けてくれる人はいない、孤独だ寂しい、でもその時に友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない、その時にイエス・キリストを思い出したそうです。イエス・キリストはこんな自分のために十字架にかかって命を捨ててくださったんだ、そのことを思い出した時にもういっぺん教会に帰っていこう、そしてその時にはっきりと十字架の意味が分かって、自分は愛されている、生かされている、人生の意味を見出した。ですから私たちは聖書を通して、この神の御言葉を通して、主なる救い主イエス・キリストを私たちも思い起こすことができるわけです。そして励まし、その力を私たちは与えていただくことができます。主がお話になったことは実は7節に記されてあります。罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、3日目によみがえる。もう聖書を要約するならば、キリストの十字架と復活、もうこれだけで私たちは救われます。 罪人たちの手に引き渡された。罪人が罪を犯していない人を裁く、こんな非条理なことはですね、ないと思います。でも私たちの生活の中にこういうことは起こりうると思います。自分は何にも悪いことしていないのに、もう人の契約にはまってしまってですね、もう詐欺に遭うとか騙される、もう時には逆に訴えられてしまう、なんでこんな不当な目に自分は遭わなければならないのか、もう怒りがこみ上げてくる、仕返しをしたい、そういうこともあるんじゃないかと思います。でもやられて仕返しして、本当に心に喜びが与えられるでしょうか。やった時はですね、それで満足しているかもしれない。でも仕返しをして、私は心が満たされたというような話は私は聞いたことはあんまりないです。むしろ後味が悪い、もう心の中に恨みが残っていてすっきりしない、だからそれは本当の解決ではないということです。じゃあどこで私たちの心の苦しみや痛み、解決ができるのか。イエス・キリストの十字架です。十字架によって許される。イエス・キリストは罪人たちの手に引き渡された。でもその時にイエス・キリストは何と言われたのか。父よ、彼らをお許しください。自分を苦しめる者たちのために、なんとお許しください、祈られた。その祈りによって私たちは許される、許されて愛される、そのことが実はキリストの復活によって証明されるということであるわけなんです。この復活がなかったら十字架も虚しかったと思います。立派なことを言ったってですね、結局は死んで終わりなんだ、もうそれは虚しいものです。イエス・キリストが復活されたことによって十字架の許し、それが現実のものとなっていく。十字架の言葉は、滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力であると。十字架には力があるわけなんです。罪を許すことができる。また私たちの心は十字架によって癒される。なぜならそれはキリストは今も生きておられる、信じる信仰によって十字架は力がある、それが証明されているわけです。ですから2000年経った今も、この十字架の印がもう教会の上にも礼拝堂にもですね、掲げられているわけなんです。自分の過ちは許された、神様は愛してくださっておられる、イエス・キリストがよみがえられた時に弟子たちは恐れていました。でもその中にキリストが現れた時に弟子たちはどうだったのか。主を見て喜んだ。イエス様は約束された通りに死に打ち勝ってよみがえられて勝利を与えてくださる。彼らはそれを信じたということです。そのことが2000年経った今も私たちに伝えられてきている。復活は罪に打ち勝つ力であり、そして復活は勝利の喜びである。私たちはこのことを信じて新たに生きることができます。まあ、ある時、クリスチャンの家庭の人から電話があって、家族が大きな手術を受けるのでお祈りに来てほしいと、病院に行ったことがありました。でもその人はなかなか信じようとしない 人であったわけです。でもまあその手術を受けるということで、まあお祈りに行きましたけれども、その方に、もう手術大丈夫ですかと、いやもうこれはもうお医者さんに任すしかない、あじゃあもう受けられるんですねと、受けます、じゃあそのお医者さん信じてますか、信じてます、実は信仰はもう信じてお任せすることなんです、お医者さんにお任せするようにもうイエス様に全部お任せしてください、信じるならば命を与えると約束してくださっておられます、信じますか、まあ、その方は信じますってそこではっきりと言われて、でまあ私はお祈りをして去っていったわけです。まあ、翌日手術があって、まあ無事成功した。でしばらく経ってから行きました。もう良かったですね、話をして、もう本当に良かったです、感謝してます、でイエス様を信じてますか、信じてます、神様は命を与えてくださった、まあ、その方は本当にニコニコして言ってくださって、まあ、その後洗礼を受けてずっともう礼拝に出られる、まあ、私は素晴らしいなと思ったわけなんです。まあ、手術の成功も良かったんですけれども、本当にこの命が与えられる、信じて生きることができる、それは本当に幸いな新しい出発になっていく、イエス・キリストは死の中からよみがえられた、私たちに永遠の命を与えてくださる、これ以上の大きな希望は他にはありません。私たちもまたこの復活の命を自分のうちに与えていただき、また私たちも確かに死はあるけれどもよみがえる、そのことを信じて生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。私はよみがえりであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、イエス・キリストは事実死の中からよみがえられた、そして御使いたちはもうここにはおられません、どうして生きている方を死人の中に探すのですか、主はよみがえられたのです、彼らは語りました。どうぞまた私たちもこの復活のイエス・キリストを信じ、また私たちにもこのよみがえりの命を与えてくださって、どうかまた希望を持って生きるものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ一人一人に主はあなたの命を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。